渋沢栄一、徳育と実業、錬金に流されず。渋沢栄一著、北書刊行会。利義合一は東西両用不益の原理である。大著聖言百話より、その正義の実業哲学を中心に再構成。今こそ一番注目すべき経済道徳の真髄を渋沢栄一の言葉から学ぶことができる。渋沢栄一の声が聞こえる。現在日本の商業道徳がどのような状況にあるかを論じるには、まず日本の商業がどのような状態から今日の発達を成し得たかということから説くのが順序だろうと思う。もともと日本の商工業というものは、商工業者がおのおのその事業に励んでこのように発達したのであるとうぬぼれるかもしれない。中には営業者の努力も加わっているには違いないが、他にも多くの要因があるのである。維新当時の商業を顧みても、現在のような考え方はなかったし、現在のように才能を持った人は一人もいなかったと言ってよい。商売上の組織として、問屋という名目はあっても、本当の問屋ではない。第一、国家の租税の主なものは米だった。銅、砂糖、藍、塩などという品物も徴収し、幕府や諸藩がその品物を自藩の船で江戸大阪に運んで金と換えた。では、その海運はどうしていたかというと、ほとんどは政治の力でやっていたのである。幕府が海運に力を注いだのは元禄から享保の時代にかけて、例の新井白石が河村瑞賢を動かして奥羽の海運を東航路によるものとしたことからも明らかである。それ以前は西海岸の通行だけであり、東海岸は船が通らないと思われていた。さて、幕府及び諸藩が収納した米その他の租税物品は、どのようにして売りさばかれたのかというと、幕府や諸藩が江戸や大阪などの都会にこれを運搬し、その取り扱いを蔵宿という商人に命じ、入札にかけて商売人に売り渡すようにさせたのである。このようにして、これを買い受けた者が小売商人に分配した。もっともそういう方法ばかりではなく、この他に自身で米を買って売った者、砂糖を売買した者もあるだろうが、主なる商品の販路は、多くは前日のような方法によるものだった。だから販売の原動力は政治にあったようなもので、細かな売買だけが民間で行われたので、民間の商業といえば皆小売商人で、工業といっても手内職であり、すなわち日本の商工業というものは小売商人と手内職の範囲を出ることはなかったのである。幕府との間の役割として、蔵宿とか御用達などがあったが、それらは数代続く家柄で、主人は奥の座敷で一中節でもやっていればよいという身分である。店は番頭が一手に引き受けて生計を立て、藩のお屋敷に出入りし、盆暮れには付け届けを行い、その役人を接待して江戸の吉原でご馳走し、新町に案内するなどといったことを巧みにこなしていれば、それで業務は十分に行えたのである。そういうありさまだったから、一般の商工業者は実に卑下されたもので、ほとんど地位や教養のある人と同様の扱いはされなかった。明治維新後も、官村民婦の悪臭が残っていて、当初、商工業を盛んにしようと、先見のある政治家がヨーロッパを真似て会社を起こすのに、その頭取を政府から命じたものである。最近、松尾重義氏と会って昔話をしたことがあった。明治の初めに、大蔵省に通商氏という役所があって、氏がそこの役人をしていた時の階級団がある。本郷の追い分けに高町という酒屋があったが、その主人が改装会社の頭取を仰せつけられてありがたく思っていた。その時松尾氏が高町に、君は仰せつけられたと言うけれども、 改装事業に損が立てば、その損を担わなければならないぞと言うと、その主人は、こうして御用を仰せつけられていれば、そういうことはないはずです。その証拠に、お書きつけをいただいているじゃありませんかと言って、弁解したということである。